まあ、ゴールデンウィークというかそういうふうに言われている時に入りまして、まあ、今日は出かけていらっしゃる方も他のところに行かれている方も結構いらっしゃるかも分かりませんけれども、まあ、先週は、先々週の日曜日が、JC の総会、先週の日曜日になりますけど総会がありましたので、その後また、JC の盛会がありまして、まあ、大きなことが、まあ、続いた週であったわけです。また金曜日からこの教会でもチャーチ DTS、まあ、教会 DTS が持たれておりまして、まあ、何かの姉妹たちが、特に大きな祝福を受けていらっしゃるのを、昨日も、とても感じました。で、今皆さんどういう時期なんでしょうか。まあ、世界的にと言ってもいいでしょうね。今は新インフルエンザのことでもう毎日ですね、そのニュースが飛び交っておりまして、今まで話されていた他のニュースがもう影に隠れてしまったんですけど、まあ、いつの間にかこのパンデミックという英語が日本語のようにこうなってしまってるんですけど、あれなんだろうかって思ってる方もいらっしゃると思いますがね、パンデミックっていうのは流行病という意味ですね。流行するいわゆる流行り病のことなんです。でしかも今はまあこういうグローバルな時代ですから、まあ世界にこう飛び火していく世界的に流行をもたらす病という、まあ、ちょっと内容は恐ろしい言葉なんですけども、まあ、1918年にスペイン病というのが蔓延しまして、まあ、私まだ生まれておりませんでしたけれども、まあ、世界で、まあ、4000万人以上の人が亡くなったというふうにも言われているわけですね。まあ、その時代と比べると、まあ、今の方が国際的な交流というものが盛んですし、こういう危険性があるから今日から皆さん日本から一歩も出ないようにしましょうなんてことはこれはできないわけで、やはりいかに、まあ、水際で食い止めるかという、まあ、日本の政府もですね一生懸命、まあ、やってくれてるんだと思いますけど、まあ、こういう、まあ、時代というのはこの病気の問題だけじゃなくって、まあ、メキシコは特にもう経済的にも大変な状態になっています。で、私が一番心配するのはですね、まあ、教会にも人が集まれなくなってきていると思うんですね。まあ、それを考えたときに本当に祈らされます。ですから私祈りましょう、本当に、主がこの病を、食い止めてくださるようにですね。で、こういうこのことが起こりますと、もうこれはメキシコからヨーロッパ、そしてアメリカ、そしてアジアにこうずっとやってきまして、人々の心の中に何か不安がですねものすごく広がっているように思うんですね。まあ、これは逆に言えば今私たちがイエス・キリストにあって変わらない平安と力をいただいているということを、まあ、自分のこの生き方を通してそれを表していく、まあ、そういうチャンスでもあるかなというふうに考えています。どうでしょうか。ですから皆さんあまり心配なさらないでね、祈りましょう。そして神様に感謝を捧げましょう。そしてイエス様の平安を持って周りに不安を持っている方がいらっしゃったら励ましていくようにしたいと思います。ちょっと皆さんお隣さんの顔を見ていただけますか。今日は元気そうでしょうか。どんな状態でしょうかね。まあちょっとね、休みになって疲れがどっと来たよという方もいらっしゃると思いますけどね。まあ、この礼拝の中で、まあ、主があなたを癒してくださいますようにと願っています。で、今日は使徒行伝の一章の3節から11節のところをご一緒にまず読んで始めていきたいと思います。で、使徒行伝の一章の3節から11節です。開かれた方はご一緒にお読みください。使徒行伝一章の3節から11節どうぞ。イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。彼らと一緒にいる時イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まった時イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を 再興してくださるのですか。イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登っていかれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていかれるのをあなた方が見たときと同じありさまでまたおいでになります。まあ、今日この箇所を選びました理由があります。それは今、クリスチャンとして私たちが今日を考えるときに、まさにこの内容のところに時期にいると言ってもいいわけです。で、それはどういうことかというと、先月私たちはイースターを迎えました。そして今月の終わりにはペンテコステを迎えることになります。実はこのイースターとペンテコステの間、まあ、50日正確に言いますとあるわけですけれども、その、まあ、前の方ですね、40日というのが実はイエス様が復活なさってから弟子たちや、あるいは500人以上の人たちや多くの人にご自分を表しなさった時なんです。ですから今私たちがこの、聖書の時代にこのタイムスリップしますと、この40日の間にいることになります。そしてこの40日後に弟子たちがエルサレムに帰って、今日読みましたその後に書かれていますけれども、エルサレムの2階座敷、そこに集まって、そして10日間ずっと祈ってるわけですね。死を待ち望んでいます。まあ彼らは10日ということは分からなかったんですけども、その10日後に聖霊が臨んでペンテコステというのが起こるわけです。ペンテコステというのは50日目という、まあ、意味を持っています。で、今日はこのイエス様が復活後40日ご自分の姿を表しなさった、これはどういうことなのか、あるいはその時にイエス様は何を伝えようとなさったのか、まあ、そういうことをこの礼拝の中で見ていきたいと思っています。で、まず最初にこの記事が書かれておりますこの使徒の働き、まあ、使徒行伝という言い方の方がなんとなくこの慣れているんですけれども、まあ、この書物は当時医者でありましたルカによって、まあ、2世紀、半ば頃に、まあ、付けられた、あ、書かれたのはルカなんですけども、名前をですね、使徒の働きというふうに付けられたのは大体2世紀半ば頃なんですね。で、ルカがこれを書きました時は多分 AD の61年頃じゃないかというふうに言われています。で、最初はこのルカが書きました時に、これは、キリスト教起源史の第2巻目であるというふうに受け取られていました。つまり彼はルカによる福音書とこの使徒行伝をセットで書いたわけです。これはくっついてるわけですね、もともとは。で、そして、特にこの後半の方のこの使徒の働きというのは、まあ、様々な呼び方をされてきました。まあ、聖霊の福音とか復活の福音とか、あるいは聖霊行伝とか、まあ、そういう呼び名もついています。この一章の一節を見ますと、テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め、教え始められたすべてのことについて書きと記されています。前の書というのは、彼が記したルカによる福音書なんですね。で、この福音書というのは、イエス様が肉体を持ってこの地上においでくださったその歩みというものを記録しています。そしてこの使徒行伝というのは、聖霊によって、主がですね、信じる者たちにどのように働いていかれたかという記録、もうそれがこの使徒行伝であるわけです。ですから多くの人たちは、使徒行伝というのは完結していない、つまり今もまだそれがずっとこの続いているんだというふうに言っております。で、今私たちがこの箇所をこの読みますときに、やはりこの福音書というものも 頭に置いてこの考えていくということがこの必要なんです。でこの書物をこの聖霊によって二つの書物を記したこのルカという人、まあ、彼は医者として有名なんですが、でも彼はパウロの弟子になりました。パウロさんと一緒にずっとこの伝道旅行をし、そしてパウロの生涯のこの最後のまでこの人生を共にこの歩もうとした人であるわけです。でパウロが第二回目の伝道旅行の時にトロアスというところに行きまして、それはまあ今のトルコ、まあ、当時小アジアと言ってましたが、その西の橋ですね、もうそこにはエーゲ海があって、そこを渡るとギリシャに入っていくわけです。ヨーロッパに行くわけです。そのトロアスに来ました時に、そこでパウロはこのルカに出会うわけです。でその記事は使徒行伝のこの16章に出てくるんですけれども、でも彼はそこで自分の名前をまず書いておりません。ですからそこで出会ったということは書かれていないんですが、その時から実は主語が変わってるんです。私たちに変わっていくんです。でつまり私たちの書いた人も含んでるということですね。そしてその後ルカはパウロと一緒に、パウロの同伴者でありましたその当時のシラス、あるいはテモテ、彼らと一緒にヨーロッパに渡りまして、ピリピの教会の開拓の手伝いをします。その後彼は6年ほどピリピの教会の牧会者としてパウロが去った後そこに留まるわけです。ですからピリピの教会というのはパウロによって開拓されて、ルカによって最初の6年という非常に重要な時期をこの牧会された教会なんです。まあ、私も教会開拓をしましたのでわかるんですけれども、その教会開拓の中には最初の3年間というのは非常に重要なんです。というのは新しいことを始めていろんな人々と出会って新しい地域をこう見ていくのにですね、大体 2,3 年ぐらい時間が必要なんです。ですからこの3年ぐらいの間にもういろんなことをして伝道します。皆さん、伝道というのはその地域の状況とか人々の様子というものがあんまりわからない方がやりやすいんです。分かってくるともうこれはダメだろうとか初めからやめてしまうんですね。こういうことをしても人は来ないだろうとか、最初は何もわかりませんからいろんなことをやるわけです。で、これは重要なんですね。そして大体3年ぐらい経ちますと小さなこの核になる人々が集められてきます。そしてその人たちが教会の中心になっていきます。まあもちろんその地域性によってはその3年が5年になるかもわかりませんし10年になるかもわかりませんけれども、その人たちが今度は成長していくためにまず最初に必要なのは何かっていうと、リーダーを中心にした良い交わりを持つということなんです。良い交わりの中でお互いが励まし合ったり良いコミュニケーションを持つことによって教会は成長します。この時期においてお互いのコミュニケーションを持つことに失敗しますと、人々は少ない人数であるにもかかわらずまた分裂していきます。しかし良い交わりが与えられると彼らは一つになってもっと成長しようとします。そしてそれが20人になり30人になり大きくなっていきます。その時期に次に必要なのは何でしょうか。それは御言葉を教えてもらうことです。御言葉の真理というものをしっかり学ぶことです。そうすることによって教会の中に信仰のこの骨というんですかね、骨格が成長していきます。まあ、教会というのはイエス様の体ですから、そういうふうにして成長していく。そのためにはその折々に必要なリーダー、あるいはそのリーダーを通して用いられる賜物というものが必要になります。このピリピの教会というのは医者でありましたけれども、非常に優れたリーダーであるこのルカによって初期にこの土台をこの据えられたわけです。やがてルカはパウロとまた同伴いたしまして、パウロが捕らえられた時もずっと、まあ後についていくわけですね。そしてパウロがエルサレムで捕らえられまして、3回目の伝道旅行が終わった時にですね、そしてカイザリアというところに連れて行かれます。まあ、カイザリアっていうのはエルサレムからずっと北の方に海岸線を登っていったところですけれども、そこで2年余り、彼はまあ牢屋にまあ幽閉されるわけですが、その間にルカがいろんなところを調査するわけです。ナザレとかエルサレムとかいろんなところで調査をします。 で、おそらくその当時まだエルサレムには、使徒ヨハネに、預けられたイエス様のこの、まあ、肉のお母さんであるマリアさんも健在だったんではないかと言われています。ですから、おそらく彼はあった可能性があるんですね。いろんな事情を聞いた。ですから、ルカによる福音書には、イエス様の降誕に関して、他の福音書には書かれていない詳しいことが出てくるわけです。彼は、ルカによる福音書の方、まあ、開かなくていいですけど、その最初のところにですね、私は綿密に調べ、順序を立てて、これらを書き記したと言っています。この二つの、この書物というものは、テオピロというこの人物、あるいはグループ名かもわかりませんが、この宛にですね、まあ書かれたものであったわけです。まあテオピロっていうのは神の友という意味を持っています。で、この人の働きの方では、まず彼は、お選びになった人たちによって、人たちに聖霊によって命じて後に天に挙げられた日のことをにまで及んだということを記しています。神様が人たちを選ばれて、そして彼らを命じられた。彼らに対して命じられた。何を語られたのか。まあ、そのことが、この三節から五節の中に、特にこの集約されて書かれています。ここに三つのことが出てくるんですけども、まずその前に考えてみたいことがあるんですね。それは、なぜイエス様は40日の間、弟子たちにご自分の姿を表しなさるということをなさったんだろうかということです。なぜ40日という期間を捉えたのかということです。まあ、この40日という期間というのは、大切なことを意味していると思います。私は3つのことを考えました。1つは、イエス様が復活をなさった。つまり、その前に、この3節を見ますと、イエスは苦しみを受けた後40日の間とこう書かれています。この40日のご自分のお姿を表すことの中で、イエス様は、受難を通られた。ということを明らかに表すために、この期間を持たれたということが考えられます。ね、確実なんだということ。で、この受難というのはですね、まあ、英語ではパッションという表現がありますね。パッション。まあ、そういう映画もありましたけれど、イエス様にとってのこの受難というのは二つのことを指しているわけです。一つは、もちろんあの十字架の苦しみです。でもその前に、ゲッセマニにおけるこの魂のうめきがありました。イエス様はすでにゲッセマニにおいて勝利を取られた。ですから十字架はその勝利を取られた経験の場、それをご自分が体験なさった場であるというふうにも言えるわけです。このゲッセマネを通して、イエス様は勝利を取られ、そして十字架でそれを実現なさって、神様によってこの導かれてきたこの予言ですね、そしてそのことによって十字架による救いというものが完成されたということを弟子たちに明確に示すために、復活のご自分の姿を表しなさったわけです。ですからこの40日という期間の中で、この受難の結果としての復活であるということをイエス様が弟子たちに知らせるためにこの期間を捉えたということ。二つ目はですね、この40日の期間を通して、弟子たちと特別な交わりを持たれた、その期間であったということもわかります。つまり弟子たちは、まあ、後でもう少し詳しく見ますけれども、蘇られたイエス様を目の前にして一緒に語り、また時には一緒に食事をしたわけです。そうしてイエス様、復活のイエス様との交わりを持つことによって、彼らにとって、この復活の主、あるいは臨在信仰と言ってもいいでしょう。イエス様がおられるんだというこの信仰というものが、非常に強められたということです。ですから、この歴史家たちも語ってますように、初代の弟子たちがイエス・キリストの復活を信じたというのは、墓が空っぽであったからではなくって、復活されたイエス様に何度も出会ったからなんだと語っています。ですから、この40日の間、毎日ではありませんけれども、何度も弟子たちにご自分の姿を表しなさった目的はそこにあります。そして三つ目はですね、イエス様が復活なさってから、三つのことを弟子たちにメッセージとして残されました。それはすでに語られていたことなんですけれども、 復活の後にそれをもう一度弟子たちに語られることによって、その内容というものを確認なさったわけです。この三つのメッセージというのが、この三節から五節の中に出てくるわけです。この三節から五節の中に、まあ特に三つのこの動詞があります。特別に私の関心を引く言葉ですが、その第一のこと、それは語られたということです。何を語られたんでしょうか。三節を見ますと、神の国のことを語られた。この40日の復活を示されるその期間の中でイエス様は神の国のことを語られました。で、皆さん、語られるということはもう一方のことが必要なんです。聞くということなんです。おそらく重要なこともですね、一度目に聞いたときにはあまり私は理解しないんです。二度三度聞きますとその内容をしっかり理解するようになります。イエス様はですから、神の国についてすでに語ってきたことであるけれども、その贖いの完成としての復活の姿を持ちながら、再度弟子たちにそのことを語られました。ルカによる福音書の24章を開いていただけますでしょうか。ルカによる福音書の24章です。24章の44節から49節まで、44節から49節まで、24章、ご一緒にお読みください。さて、そこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。実はここに彼らの知性というよりも彼らの霊的な心の目を開くことによってイエス様が語ってこられた十字架の贖いの完成と、そしてこれを全ての人に伝えていくという福音宣教についての、命令を弟子たちに与えられた。これは40日の間にイエス様がもう一度再確認なさったことなんです。私が復活しているということは、あなた方の罪が許されたということですよ、ということなんです。どうして人は恐れるんでしょうか。それは何かの危害や損失を被るという不安を持つからです。あるいはそれがずっと突き詰めていきますと、死に対する恐れに結びつきます。先日私はあるこのプログラムを見ておりまして、へえと思ったんですけど、人間のこの遺伝子の中にですね、死について働きをするものがあるんですってね。そのことを聞きまして、へえと思いました。というのは細胞というのは毎日毎日たくさんなくなっていきますからね、消滅していきますから、大体、まあ、200グラムぐらいになるんだそうです。ステーキ1枚分ぐらいですね、毎日実は削り落とされているわけです。でも細胞はどんどん増えてますから、でもその細胞がなくなった時にそれがバラバラになって他のところに悪い影響を与えないためにですね、袋を作ってそれをこう取り入れて処理をする、そういう働きをする能力っていうのがあるわけですね。私たちの体も日々に新しくなり、やがて、まあ、ある時期が来ますと、召されていきます。でも、イエス様は、その死の力と、まあ、死のメカニズムというか、そういうものに対して勝利をなさったわけです。その証というのは、もう現実に復活なさったという、そのことによってそれが、この明らかにされたわけです。そして、イエス様は、この福音を人々に伝えるようにとおっしゃいました。48節の中に、あなた方は、これらのことの証人です。証人です。私たちは生物学的に恐れるわけではないんです。 魂を持ってるから恐れるんです。そしてもっと突き詰めて言いますと、あなたの中に神によって作られた神の形である霊が存在するので恐れを持ちます。ですから動物は恐れません。死を知らないからです。死について考え理解するのは人間だけです。人間だけが魂を持ち霊を持っているからです。そして永遠の命を、永遠の命を受けるように作られた存在であったのに、罪によってそこから離れてしまって死を経験しなければいけない、そういう状態になったということを本能的に直感的に感じています。もしあなたが死というものが本来本当に自然なものであったとすれば、恐れる必要がないはずです。私は学生の頃考えました。どうして私は自分は何のために生きてるんだろうかって悩むんだろうかと思いました。そしてこれは答えにはなりませんけれども、そのように何のために生きるかという使命というものをきっと私は与えられているんだろうと思いました。ですからそれを見出そうとしている。与えられていないものを見出そうとしているのではなくって、本来はあるものに違いないと思いました。そういうふうに考えていくときに、イエス様の十字架の受難による死に対する勝利というものは、私たちに大きな確信と勝利の道を開いてくれるわけです。マタイによる福音書の19章の28節を開いてください。マタイによる福音書の19章の28節です。ご一緒にどうぞ。そこでイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。同じマタイによる福音書25章の31節から34節、31節から34節ご一緒にどうぞ。人の子がその栄光を帯びてすべての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そしてすべての国々の民がその御前に集められます。彼は羊飼いが羊とヤギとを分けるように、彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。イエス様の十字架による救いと福音宣教、そしてイエス様が王としてその栄光の座に着かれ、やがてその方が私たちに帰ってこられるという、このことについてもイエス様は弟子たちに語られるわけです。私たちは今イエス様を信じて生きています。でも再臨があるんですね。世の終わりが来るわけです。そして神の子として神の御国を継ぐ者という立場が与えられて、永遠に主と共に生きるということがこの先に起こってくるわけです。イエス様はその前に王の王として栄光の座に着きなさいました。この最後の読みました節に書かれていましたように、私の父に祝福された人たち、それはどういう人でしょうか。それはイエス様の救いに預かった人です。イエス様の許しと恵みに預かった人です。その人たちに世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさいとおっしゃっています。弟子たちのこのことをもう一度確認なさいました。神の国の力と、そしてそこに召された立場と、そしてその中に永遠に生きるということの栄光について弟子たちに明らかにされたわけです。まだ私たちにはあまりにも神の栄光の領域について明らかにされている部分がわずかだというふうに感じます。イエス様はすでにそれを表していらっしゃるんですけれども、私たちがそれを理解するのがまだほんのわずかしかできていないと思うわけです。ただ皆さん、こういう経験を考えていただきたいんです。あなたが聖霊に満たされたときに、あるいは主を礼拝してあなたの心の目が開かれたときに、あなたはたとえそれが一瞬であっても、あるいは数分であっても、素晴らしい世界があるんだということを再確認されるはずです。おそらくその恵みに預かったときは、もう眠さも忘れ、あるいはお腹が空いていてもそれを忘れ、少々体に痛みや疲れがあってもそれを忘れてしまうぐらいに、あなたの心に喜びと何とも言えない神の国の栄光を経験なさるはずです。でもしばらく経つとまた現実に戻ってきます。それは私は現実の世界に生きているからです。 でも皆さん、こう考えていただきたいんです。やがて今のこの地上の現実に戻らなくても良い時がやってくるということです。さあ、これはあなたにとって喜びでしょうか？ちょっと寂しさでしょうか？もちろん私たちには使命があります。でもその時が確実に来るんです。ですから今私たちは垣間見るようにそれをちらりと見てまた現実に戻っています。こういう状態の中に今私たちは置かれているわけです。イエス様は弟子たちにおっしゃったわけです。あなた方は救いを得ただけではないんですよ。神の国を継ぐものなんですよ。このことを伝えなさいとおっしゃったわけです。二つ目のことは、もう一度使徒行伝に戻りますが、ここには示されたという言葉が出てきます。一章の三節です。ご自分が生きていることを人たちに示された。これが二つ目の動詞形です。語るということは、聞くという行為が反対の人の中にあるわけです。主が示されたときに、何が私たちに起こるんでしょう。弟子たちに何が起こったんでしょう。それを確信したということです。それを確認したということです。示されるということは、あなたに何かのことを確認させ、確信させるわけです。イエス様はどういうふうにご自分のことを、復活を示されたんでしょう。三節には、数多くの確かな証拠を持ってと書かれています。おそらく聖書の中に出てくるその内容というのは全てではないと思います。聖書に記されていないこともたくさんあったかもわかりません。どういうことがあったんでしょう。ルカによる福音書をもう一度戻っていただきたいんですが、24章です。24章の39節を見ていただきたいんです。24章の39節、ご一緒にどうぞ。私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。もし私がその当時弟子の一人として生かされていて、イエス様が復活なさって私の前たちの前に現れて、さあ私に触ってよく見なさいとおっしゃったらどういう気持ちだろうかと考えます。皆さんどうでしょうか。恐る恐る触るでしょうか。あるいはもういやもうそんな必要ありませんと言うでしょうか。その後でイエス様はまた面白いことをおっしゃいました。ここに何か食べ物がありますかと言われました。別にお腹空いておられたからということじゃありません。でそれで弟子たちは焼いた魚を一切れ差し上げました。まあ、ある人たちは言うでしょう、これ何の魚ですか？タイですか？サバですか？もちろんこれはこの、まあ、湖で獲れた、ね、ガリラヤ湖の魚だったのかもわからないし、あるいはどこから海から獲れたものを持ってきたものであったのかもわかりません、ね、でもイエス様はその魚を差し上げると彼らの前でそれを取って召し上がった。なんか召し上がったのでちょっと堅苦しい表現で食べられたって言った方がいいと思いますね。イエス様はその魚をですね、食べられたんです。どうでしょうか。これはもう弟子たちにとっては驚くべきことだったんですね。もう目の前でイエス様が私に触っていいよ、あるいはこの魚食べるよって食べられたわけです。もうこういうその印というものを彼らが見るときにもう疑うことができない。そのイエス様がマタイで28章の20節の中には皆さんがよくご存知の言葉があります。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様は弟子たちにこのことを伝えたかったわけです。ご自分が生きていることを示されることによって復活が確実であるという確信を与えられました。つまりそれはこれから後、私はあなた方と共に臨在するんだって、共にいるんだということを彼らにメッセージとして伝えられたわけです。まあ、時々、クリスチャンになりましても不安になったり、または急に恐れを感じることがあるかもわかりません。恐れとか不安が来た時にあなたがその勝利する方法はどういう方法でしょうか。具体的にいろんなことをなさるでしょう。祈る人があったり、賛美したり、あるいは 何か賛美を聞いたり、あなたはどういう方法を取られるんでしょうか。でも結局最終的にはどの時に平安が来るんでしょう。御言葉を通して、あるいは賛美を通して、あなたの心の中に神の臨在がやってきた時です。主の臨在に触れられた瞬間です。主はそのような臨在によってあなたの心や魂をいつも支配したいと願っていらっしゃいます。そうすればあなたは恐れや不安に対して勝利を取ることができます。イエス様はこのヨハネによる福音書の14章の27節でおっしゃっていますが、私はあなた方に平安を残していくとおっしゃいました。これは皆さん面白い表現だと思いませんか。平安を残すっていうんです。つまり残すということは、それはムードではなくてそこに実体があるということなんです。イエス様が私たちにくださる平安は命なんです。残せるものなんです。で、もし あなたが何か不安な時に誰かと一緒にいて、そして よかったって安心したとします。するとその人が去っていくとまた不安に戻ります。それはその時の雰囲気だからです。イエス様がおっしゃった平安はそういうものじゃないです。私はあなた方に私の平安を残しますとおっしゃいました。そしてそれはこの世があなた方に与えるものとは異なるんだとおっしゃいました。そしてこの世によってそれは決して取り去られることのできないものだとおっしゃいました。ムードであれば、単なる何か経験であれば、それは取り去られることができます。しかしイエス様の平安は命なんです。あなたの中に与えられる実体なんです。ですからそれを受け止めるときに、私たちは不安や恐れに対していつでも勝利ができるわけです。問題が一つあります。その命を私たちが受けていても、その命に私自身がもう一度触れられるということが必要なんです。例えば子供、小さな子供がですね、一緒に道を歩いているとします。何か急に少し怖いことが起こったとします。その瞬間にどうするんでしょう、子供は。あなたの手をぐっと握りしめます。手をつないでいたとしても、ぐっと握りしめます。そして、大丈夫だという安心感を持ちます。そうするとまた、恐れなしで歩んでいきます。私の歩みによく似てるんです。イエス様はあなたに、聖霊によってこの命を与えてくださいました。でもあなたには不安がいつでもやってきます。その時に、主の臨在にもう一度触れられたならば、ああ、私は大丈夫なんだと思うわけです。恐れというものが逃げ去っていくわけです。つまりそれが神の臨在です。それをどのように経験するんでしょう。主はそのためにあなたに御言葉で語っておられる。でもあなたがそのことを意識する必要があります。意識をするんです。不安が来たとき、恐れが来たときに、世の終わりまで私はあなた方と共にいるとおっしゃったイエス様のことを意識するわけです。そしてあなたは告白するでしょう、時には。主はここにいらっしゃる。私も時々車で、まあ、これは一人で運転してる時しかやりませんけれども、何か急に不安が来たりですね、これから行こうとすることに対して恐れがあったりすると、私は独り言のように喋り出します。そんな姿は皆さん見たことないと思います。おそらく見せることもないでしょう。一人だったら自由ですからね。最近はもうみんな、ガラス閉まってますから、信号でも大丈夫です。止まってもね。昔は窓開けてましたから気をつけないと、ね、いけなかった。で、自分で言います。主は感謝します。あなたがおられます。だから私は平安です。ハレルーヤとか言います。その時ですね。アーメンとかね。そうするとどうなるんでしょう。確信がやってきます。喜びがやってきます。それじゃそれを言うまで主はおられなかったんでしょうか。いえ、おられましたよ。でも私はその瞬間にイエス様の手をしっかり握ったんです。しっかり握ったんです。そして確信したんです。ああ、やはり主はおられた。イエス様は数々の証拠によって印によってご自分の復活を明かしなさいました。明かしされた、つまり示されたんです。あなたがそれを受け取ろうとしなければいけないです。それを信じようとしなければいけないです。いつまでも疑っているならば、あなたはその経験をすることはできないんです。主はあなたの祈りに応えてくださいます。まあ、個人的な証を言ってもいいでしょうかね。背に召された今ふと天越さんのことを思い出したんですけど、姉妹が洗礼を受けられる前に私は一つのことを聞きました。イエス様を信じて洗礼を受けようという決断はどういうふうにしてなさったんですかと言いました。するとこんなお話してくださいました。お風呂に入っていた時に上がろうとしたら動かなくなった。体が動けなくなった。 その時に必死に祈ったんですって、イエス様助けてくださいって。そうすると不思議な力が与えられて、ね、立ち上がることできたんですとおっしゃいました。その時に、ああイエス様おられるんだって分かったとおっしゃいました。まあ、いろんな人が聞くと、まあそれはその時の経験ですよとおっしゃるかも分かりません。でもどうして姉妹はそのように確信できたんでしょう。それはイエス様の命をもうすでに持っておられたからです。そしてその時にしっかりとイエス様の手を握って、ああおられるということを確認したんです。イエス様の命を持っていない人にとっては、ありとあらゆる印や不思議もその人にとっては信仰の助けには何もなりません。かえってそれは面白い現象にしか過ぎないんです。しかし主の命を持っている人には、どんな小さなことでも主が共におられるということを確信できるチャンスになります。皆さん、命というものは、信仰の命というものは、キリストの命は御言葉を信じることによって与えられるんです。神の御言葉を信じることによって与えられるんです。十字架を見上げて主を信じることによってのみ受けるんです。あの復活のイエス様がエマオの途上を弟子たちと11キロの道を歩まれました。弟子たちはイエス様であることが分からなかった。でもイエス様はどうなさったんですか。聖書の初めからもう預言書まで全部解き明かしなさったと書かれています。私は気が短い方ですから、私だったらそんなことしないでしょう。私だ私だ、気がつかないのかって言うんでしょう。私ここにいるでしょうって。信仰は見たことや経験したことや何か不思議なことが起こったから与えられるんではないんです。御言葉から来るんです。イエス様でさえもだから御言葉を解き明かしなさったんです。ルカによる福音書24章のこの40、さっき読みましたね、45節にもありましたでしょ。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いたと書いてます。この時イエス様は復活の姿で弟子たちの前に立っておられたんですよ。見たことによって信じようとする人はいつまでたっても信じられないでしょう。感じたことによって信じようとする人は随分時間をかけてもまだ理解できないと思います。しかし聖霊様の助けによって心が開かれて悟らせられた人はすぐに信じることができます。それじゃあ聖霊が働かれてそのように自分を導いてくれているということをどうしたらわかるんでしょうか。私はこのことをずっと考えてきました。伝道者ですから。そして一つの結論を持っています。聖霊があなたの心に働きかけられて、あなたの心の目が開かれてくるときにまず起こってくることは何かというと、信じてみようかなという願いなんです。小さな小さな願いなんです。私は進学校のときに、朝の、体操の時間が終わっていつも帰ってくる通り道の横に、小さな、土地がありまして、そこを私の友達がいつも朝見ていました。こうじっと私ある時聞いたんですね。土しかないから何見てんのって言いましたら、彼はこうして嬉しそうな顔して、もうすぐね芽が出てくるよ、芽が出てくるって。私には何も見えませんでした。そして数日経ったんです。もう小さな小さな、もう本当に美しいもうグリーンのですね、何か芽がこう出てきたんです。おーすごいなーと思いました。彼に聞いたんです。どうして知ってるのって聞きました。彼がニコニコして言いました。当たり前や、僕が植えたんだからって言いました。皆さん、植えなかった人はわからないんです。あなたの人生が変えられるためには一つの最初に明確にあなたがすることがあるんです。それはイエス・キリストを救い主として信じるということなんです。あめでしょうか。この決断をあなたがしなきゃいけないんです。そうすれば主の恵みによってやがて芽が出てきます。あなたは変えられていきます。どうぞ今日信じてください。あなたの心の中に小さな願いであっても、信じてみようかな、信じたいなという思いがあるんだったら、聖霊がもう働いておられるんです。私はそのように信じますと告白することです。弟子たちはイエス様のこのなされた姿を見て驚いたでしょう。でも彼らの心は喜びで満たされたと思います。 その時に主がもう一つのことをおっしゃっています。これは三つ目のことですが、一章の四節です。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は、あ、ごめんなさい、四節ごめんなさい。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう言われた。エルサレムを命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。命じられたということです。何を命じられたかっていうと、父の約束を待ちなさいということを命じられた。これは聖霊のバプテスマと言われていることですね。で、ルカによる福音書の24章にも同じことが、書かれていました。24章の39節です。さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都に留まっていなさい。イエス様は神の国について御言葉を語りなさいました。信仰は聞くところから来ます。そして聞くのはキリストイエスの御言葉から来ます。聞くというのはただ耳で聞くという意味だけではないんです。むしろもっと深い意味があります。信仰、あなたの心、あなたの魂の中に聞くということです。それはどういう方法であっても。信仰は聞くときに、キリストイエスの言葉を聞くときにやってきます。そして主はあなたを助けてくださいます。しかしそれ以上のことを主はおっしゃいます。待ちなさいとおっしゃいます。力を着せられるまでは待ちなさいとおっしゃいます。信じることは 100% 神の恵みです。しかしあなたが信仰によって歩むためには、神様の新たな恵みと力が必要です。それを与えてくださるのは聖霊様です。ですから、力を着せられるまではとおっしゃいました。その時にあなたは、私の証人となりますとおっしゃったわけです。この一章の五節の中に、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですと書かれています。私はこのことを不思議に思うんです。もし、まあ、このことをイエス様が語られたのが仮にですね、復活なさってから30日目だったとします。そうすると私だったらこう言うでしょう。20日後にあなた方は力を受けます。もし40日目の最後だったとしたら、10日後にその力を受けますとおっしゃ、多分言ったと思います。でもイエス様は、もう間もなくという表現をなさいました。もし皆さんがこの言葉を使おうとしたらどういう時ですか？もうすぐなんだけれども、その準備ができた時という意味です。イエス様の方は準備ができていました。ということは、弟子たちの側の準備が備えられたならばという意味です。神様の大きな計画があります。その計画があなたの人生の中に実現していくときには、神の計画だけではなく、その計画を受け止めていくあなたの側の準備が整う必要があります。これがいつも私たちの側の問題なんです。つまり私たちの側がどう信じるか、どのように主に従うか、どのように主の御言葉を聞いていくかということが私たちの側に必要とされているわけです。神様がどんな素晴らしい計画を持って、あなたにもう語って、あなたに命じておられたとしても、あなたが、わかりました、従いますという時までは、もう間もなくの範囲でしかないわけです。まあ来週、まあ今日は、二人の方が転入会式をなさいますけど、おめでとうございます。まあ来週は、幸い、二人の方が洗礼を、来々週の日曜日、洗礼式になりますね。あるいはその前にもう一人姉妹が洗礼を受けられます。例えば、洗礼の決断もそうだと思うんです。神様あなたにもずっと語っていらっしゃったし、ずっとあなたにそのように導いていらっしゃったはずなんです。そしてあなたはいつも思ったでしょう。もう間もなくかな？もう間もなくかな？周りの人々ももう間もなくでしょう。もう間もなくでしょう。そしてある時、決断します。はい。この日に私、洗礼を受けますって。それが、ペンテコステでした。弟子たちにとっては。それが、50日目になりました。イエス様はこの時、ね、何日目とおっしゃいませんでした。もう間もなく、あなた方に備えられたことをあなた方が受け止めることのできる時が来た時ということです。 そしてあなた方は私の証人となるでしょう。9節見ますと、こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。こう言ってから、私はこの箇所を昨晩ずっと読んでおりまして、この言葉がすごく心に残りました。イエス様はこう言ってから天に登って行かれた。つまりこれは命じられたことすべてを聖霊が私たちの中に成し遂げてくださるということを信頼されたからなんだなと思いました。私たちが主を信頼する信仰を持つ前に、主の方が私たちを信頼してくださった。私たちは自分の信仰は弱い、こういうふうに考えます。でも主はあなたの信仰を信頼していらっしゃいます。あなたがあなたに与えられた信仰を信頼できないことが一番の問題です。しかし主はあなたを信頼していらっしゃいます。主はご自分の命をあなたに与えられたわけですから、そのことをよく知っています。この世の人生の歩みにおいて、あるいはその使命を全うするということにおいて、勝利を取る人というのは一つの点だけいつも違うんです。神に召され、神に愛され、神に選ばれていることを信じ続けたということです。人がどう言おうが、環境がどうであろうが、自分に与えられた信仰と使命を信じたということです。まあ、私たちは、まあ、この後聖餐式もありますけど、驚くばかりの恵みなりきという賛美をよくしますね。アメージンググレースというのはもう一般でも有名ですね。まあ、ジョン・ニュートンという人が、作りました。奴隷商人だった人がね、クリスチャンになったわけですけど、よく似た名前の人がもう一人おりますね。ジョン・バンヤンという人です。ご存知ですか？ジョン・バンヤン、はい。たくさんの書物を記しました。最も有名なのは多分、天路歴定、天路歴定という、まあ、書物だと思いますね。まあ、映画にもなってますけど。彼は、特別な教育を受けた人じゃないんですね。でも、彼の書いたこの書物は、英語で書かれた書物の中でも古典的な名作だと言われています。一般の人が評価しても。素晴らしい内容。もちろんそれは霊的に素晴らしい内容があるんですけども、彼はどのようにしてこの書物を書いたんでしょうか。彼はイエス様の愛に触れられて、もう福音を伝えたくて仕方がなかった。当時は、教職者でない人が、人々に福音を公に伝えるということは禁じられておりました。そういうことをすると牢屋に入れられる。そして彼は牢屋に入れられました。もし彼が、いやもう私はもうそれやめます、もうある人にだけ福音を伝えますから、と言ったならばすぐに釈放されたでしょう。でも彼は同意しませんでした。すべての人に伝えたいんだという熱意を彼から誰も奪うことはできませんでした。皆さん、彼は何年間牢屋に入れられたと思いますか？12年間です。彼が牢屋に入れられた時に奥さんはショックで流産してしまいました。彼には4人の子供がいたそうです。1人は生まれつきかどうかわかりませんが、全盲だったそうです。目が全く見えなかった。彼が牢屋に入れられている間に、その子供は亡くなってしまったそうです。人々は言ったでしょう。彼は家族を見捨てたって。どうなんでしょう。しかし彼は自分に与えられた使命と信仰を譲ることをしませんでした。彼は頑固だったんでしょうか。あるいは彼は融通が効かなかったんでしょうか。家族に対する愛情がなかったんでしょうか。彼は奇妙な人だったんでしょうか。いろんな評価ができるでしょう。でも私は一つのことだけは確実だと思っています。彼は自分に与えられた使命と信仰に対して全面的に信じた人だ。自分に与えられた使命と信仰を心から信頼した人だったと思います。ですから主に仕えていきました。私が周りにいろんなことが起こってくるときに、それはあなたの責任である場合もあるかもわかりません。あなたが決断した結果、そういうことが起こってしまうということはあるでしょう。でもどうぞ、そういうことだけを見て自己評価をなさらないでください。あるいはそういうことだけを見て誰かを非難したり、頭からこういうもんだろうと決めてかからないでいただきたいと思います。大事なことはそんなことではないはずなんです。そうではなくって、その人がどのように神から聞き御言葉を信じ歩んでいこうとしているかということではないでしょうか。もしその人が 熱心のあまりにその信仰は行き過ぎると思われるぐらいにもう超熱心になったとして、誰かがつぶやくことがあるかもわかりません。でもどうぞ祈ってあげていただきたいんです。許してあげていただきたいんです。その人は神に対して忠実でありたいと願ったからなんです。私たちは多くの失敗をするものです。弱さを持っているものです。でもみんな一つの願いがあります。それは主の証人として生きていきたいということではないでしょうか。主は40日も時間を取られました。弟子たちが待ち望んだのは10日でした。神様の恵みの方が4倍ありました。神様はそのようにあなたの人生に、あなたがなそうとすること、なしてきたことの何倍のもの恵みをくださっていますし、これからもくださいます。ですからそれを見上げましょう。主は今日も生きていらっしゃいます。この真ん中に立って私たちの上に安住していらっしゃいます。私はそれを信じます。アーメン。今立ち上がりましょう。今そのまま主の前に出たいと思います。どうぞ皆さんが導かれるように主の前に告白し祈ってください。あるいは感謝と賛美を捧げてください。ハレルヤハレルヤ、おーハレルヤ、イエス様感謝します。イエス様感謝します。神の国は義と平和と聖霊における喜びである。ハレルヤ、イエス様感謝します。この命と力をあなたからいただいていることを感謝します。私たちは最高の印である御言葉をいただいています。聖書をいただいています。感謝します。聖霊様がすでにいらっしゃいます。感謝します。あなたを褒めたたえます。どうぞ主よ、今日あなたは一人一人に語っていらっしゃるはずです。どうぞ語られたことに対して信仰と従順を与えてください。再献身を与えてください。あなたに従っていくときに最高の人生の喜びと力があることをこの週も体験させてください。ハレルヤ感謝します。誤解を受けたり、あるいは失敗をしたり、本当に悔い改めなきゃいけないことが起こってしまうこともあります。しかし主よ、みんな私たちは今あなたの前で同じ気持ちを持っています。主よ、私はあなたに従いたいんですと。どうぞ主よ語ってください。そして私を引いてください。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ、主があなたの心にもうずっと語っていらっしゃった。だから私もイエス様を信じたいなという気持ちを持っていた。でもそのチャンスがなかったという方いらっしゃいませんか。今日はチャンスの時ですよ。神様の恵みの時です。どうぞ思い切って勇気出してイエス様信じますとおっしゃってください。イエス様信じます。あるいはイエス様をなんとなく受け入れてきた方、はっきりイエス様を信じていきたいという方、今日はそのチャンスです。今日から私はイエス様をはっきり信じていきます。どうぞ今日初めてそのような決心をなさる方、あるいはイエス様を信じてきたんだけどはっきり従っていこうという決心をなさりたい方、どうぞ手を挙げてください。アーメン感謝します。他にいらっしゃいますか。手を挙げてください。祝福したいと思います。アーメンアーメン。イエス様、主、あなたは今手を挙げていらっしゃる兄弟姉妹をご存知です。どうぞ主が確信を与えてください。 あなたに従う喜びを与えてください。主が大いなる祝福を与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。どうぞお座りください。